昨日は刑務所で、刑に服して来られる方たちが、刑を終えて社会に出るときに、その就職先をですね、紹介するというそういう方針をされている信奉者の方のお話をさせてもらったと思います。先日の独立記念祭の時にね、そういう発表されました。自分のできることをですね、生かして人を助けるというそういうことに取り組んでいらっしゃる、女性の方ですね。そういうお話をさせていただきましたが、これは非常に特殊な例だと思うんですね。そんなに誰でも彼でもできるということではないと思いますし、またそういう立場の方もですね、そんなに大勢いらっしゃらないと思うんですね。昨日のことでありますが、私の一番上の兄の嫁からですね、電話がありました。兄嫁から、久しぶりに電話がありました。昨日の午前11時20分からですね、 NHK の FM 放送で、息子たちが出演するから聞いてくださいということでございます。ご存知のように兄はずっと長唄をやっておりまして、息子たちも長唄をやっております。昨日はですね、長唄ではなくて、加藤節というね、ちょっと珍しいそういう日本の伝統芸能があるんですね。加藤節をやるということで出演するということでございました。私も昨日ちょうど家内が病院へ通院するということがあって、その迎えに行くのに車を使わせてもらったんですが、その車のカーラジオで、ちょうどその私の甥子にあたるひろき君とまさき君のですね、加藤節の演奏を聞かせていただきました。今まで聞いたことのない、長唄はよく聞いておりましたけどね、長唄とか清元とか浄瑠璃は聞いておりましたけど、その加藤節というのは初めて聞きましたけど、本当素晴らしいものですね。よくぞこういうふうな伝統芸能がね、ここまで伝えられておったもんだなと。でそのひろき君やまさき君は非常に少ないその加藤節のですね、伝統を継承する人として、活躍しているということでございます。でそのラジオ番組のですね、ことについてはそれぐらいのことなんですが、その姉がその話の続きにですね、私がお元気ですかというようなことで、いろいろ話が始まりまして、この姉はもともと看護婦さんだったんですね。で看護婦さんであったんだけども、長唄が好きで、兄の弟子になってですね、そして兄と結婚した人なんです。でその姉はですね、兄のその長唄の仕事をサポートする傍らですね、ずっと東京タワーの看護師をしていたんですね。東京タワーでこうエレベーター上り下りするときに気分が悪くなる方がいるんですね。その人のお世話をするという仕事をずっと何十年やってたんです。でそれはもう年齢がある程度来たらですね、定年があるんでしょうね、そこはやめてですね、訪問看護のようなことをしておりました。で最近はそのもう80歳過ぎてんですね、その姉も80歳過ぎてんですけど、その一人住まいをしておりまして、そしてですね、なおもその元気なこともありましてね、そのヘルパーをしておったんですね。頼まれてですね、そういう看護師でもあるし、それから料理も上手ですからね、人づてに頼まれた方のお世話をずっとしていた。でそのお世話をするのに私の姉ですね、 実の姉と一緒に、まあ交代制でですね、その89歳の女性の方のおばあちゃんのお世話をですね、その兄嫁と私の姉がですね、こう交互に行ってですね、夕食を作ってあげるというような、そういうお世話をしておったんですね。ところがそのおばあちゃんがですね、先日夜中に転倒して、まあ、夜中にその付き添ってる人がいないんですよね。夜食事をこしらえて、兄嫁や姉はその食事のお世話をさせていただいて、それから自分の家に帰るわけですね。その夜中に転倒してですね、頭を打って結局その亡くなったんですね。でその翌日朝その来られる、朝を専門にして来られてるヘルパーさんがまた別にあるんですね。その方が発見されて、もう、気づいた時にはもう手遅れだったということなんですね。でそういうふうな話を聞かせていただきましてね。で私はその兄嫁は大したもんだなとこう思ったんですね。自分自身がもう80過ぎてるのにね、その同じ80代の、まあ、少し高齢の方のお世話をずっとしててですね、大変残念がっておりました、ね。でまあ、またそういうね、お仕事をさせてもらいたいと言ってるんですね。まあ、私もちょっと少なからず姉自身のことが心配になりましてね、お姉さんも一人住まいだからね、気をつけてくださいよと。まあ、息子たちも立派な家持ってるんですけど、やっぱりこう遠慮があるんでしょうかね、息子たちや孫たちがもう東京のすごいいいところに家建ってるんですけどね、姉は別にそのマンションを借りてそこに住んでるんですよね。で私はありがたいなと思いましたね。でそして、ね、その話の流れで聞いたらね、その姉のお母さん、実のお母さんがもう100何歳かな、105歳だったかな。でまだ生きてる、元気なんですね。大したもんだなと思ってね。でそのお母さんをですね、妹さんやお兄さんたちが、まあ、お世話されているということでしたよね。まあ最近ホームの方に入られたそうですけどね、だんだんそういうことになっていくんですよね、うん。で私はね、皆さんよく言われ、世間で言われますように高齢社会ということでね、日本はこれから本当にお年寄りが、まあ、人口の大半を占めるようなそういう国になっていくんだそうですけどね。で何が大切かというと、先ほど言いましたように人を助けるというね、その気持ちが大切なんですね。人間は助けられなきゃいけないものなんです、誰かにね。そういう気持ちを忘れちゃいけない。まあ、昨今非常に問題になった東京都知事がね、今日の新聞に書かれておりましたけど、自信過剰な人だというふうに言われておりますがね、自信過剰というのはね、これはいい時はいいんですけどね、やっぱり一遍つまずくと、まあ、大変なことになるんだという、一つのね、そういう日本だなと私は思うんですね。どうぞお互いもね、私は元気なんだから大丈夫なんじゃという、人の世話なんじゃなりゃせんわ言うような人もおりますけど、中にはそれは自信過剰でね、実際は人のお世話にならなきゃいけないものなんです。ですから自分が人のお役に立てるときにはしっかり立たせていただいておかなきゃいけない、ね、そう思うんですね。よその人のことなんか関係ないわというような考え方を持っていたら、その他人からいずれはお世話にならなきゃいけないことがあるということですね。そういうことをこう感じさせていただきました。家族同士が助け合うのはもちろんでありますが、家族でない人もですね、隣の人も近所の人も、また道行き交う人もですね、その助けさせていただくという気持ちを私たちは大事にしなければならないなと 私のその姉の話を聞きながらね、改めてこう感じさせていただいた次第であります。はい、今日は終わりでございます。